たのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。はい、あなたのお口を守りたい。守りたいって、守るというのか、隊長の隊とかけてまして、あなたのお口を守りたい、もう会が、ずっと重ねてきまして、いつも先生に入っていただいてるんですけれども、今日のお当番は倉敷歯科医師会の上村雅人先生です。上村先生、こんにちは。
あ、こんにちは。
お久しぶりでございます。
よろしくお願いします。
もう随分飽きましたけれども、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、歯と飲料水、まあ、飲み物ですよね、歯と飲料水ということでお話を伺おうと思うんですけれども、よろしくお願いします。はい、まあ、こんなに暑くて、飲み物も夏休みで子どもたちもいろんな飲み物っていうのあると思うんですけれども、その右食との関係っていうんですかね、
はい、
言いながら自分が右食ってどうなるのかってわからないんですけれども、そこのところから先生、ちょっと優しく噛み砕いて教えてください。
はい、右食というのは、まあ、虫歯のことです。
はい、
普通甘いお菓子とかですね、デザート、そういうものにこう砂糖が入ってるとか、
はい、
コーヒーとか紅茶に入れる角砂糖とか、スティックの砂糖の量を気にされる方は多いんですけども、はいはい、実際 の、 その飲み物に関してはどれくらい砂糖が入っているのかとか、そういうことはあまり気にされない方が多いという、
あ、まあ、そうですよね、
ことですね。
はい、
実際、普通、まあ、コーヒー紅茶に入れる砂糖といいましたら、うん、
はい、
まあ、1個か2個程度だと思うんですけど、炭酸飲料とか、オレンジジュース、缶コーヒーとかにはそれの、はい、まあ、角砂糖で言いますと12個から15個ぐらいの、
はい、
砂糖が入っております。
すごい入ってるんですね、
そうですね、それをあまり自覚されずに飲まれてる方が多い。
あ、もうスルーしてますよね、先生がおっしゃるようにコーヒーだったらね、1個2個って聞くぐらいの、そのまあ目安が分かりますけど、
そうです、
あとジュース飲むと、うんって言うたらもうジュース飲んだら、
まあ、ただ飲み物ですから、はい、まあ、1回飲んですぐ口の中から、
はい、
まあ、お腹の方に入っていきますので、
ええ、
口の中に滞在する時間というのは短いですから、食べ物に比べると甘い砂糖があるから、うん、それがすごく影響するっていうところまでいかないんです。
口の中をスッと通っていくっていうような、
でここで注意しないといけないのは、それを頻繁に飲まれる方ですね、もう常時、
はい、
手元に置かれて、
はい、
そういうものをこう常にこう休まずに飲むっていうことをもしされてるんであれば、これはそれだけの砂糖を取ってますよと、
はい、
いうことになります。う
ん、先生ね、はい、さっき右食って、いや、まあ、虫歯ってね、はい、教えていただいて、今度は三食っていう言葉が、はい、出てくるんですけれども、
この飲料水との関係では、はい、この今さっき言いました右食と、はい、もう一つ三食という、酸によって歯が溶けるという現象ですね。で、以前コカ・コーラの中にですね、歯を入れてるとそれが溶けてなくなるという、
うん、
都市伝説のようなものがありましたけども、まあ、全部それが溶けてなくなるっていうところまではいかないんですけども、確実にその歯の表面のエナメル質というところがありますが、
はい、
エナメル質が表面が溶けて酸によって溶かされていくという現象は起こっていきます。
あ、やっぱり、
はい、でただこれも先ほど言いましたように飲み物ですから、
はい、
ただ一瞬でこう飲んでしまうものであれば、そこまで、歯が溶けるということにはなりません。で、口の中には唾液というものがありまして、
うん、
その唾液がその酸を中和する働きを持ってますので、
はい、
その飲んだ後に唾液が出て、
はい、
酸に、なってるのを中和してくれるということがありますので、たちまちにその歯が溶けるということはないです。
うん、なるほど、
はい、
でもね、上村先生にその、まあ、口の中スーッと通るから、そんなに口の中に含んでるわけではないから、
はい、
ないからってこういうふうにおっしゃっていただくと、それほど心配にならなくなってしまうっていうのが逆にあるんですけれども、
そうですね、ただこれも先ほどと同じで、もう飲み物としても常に同じものを常時飲んでるケースですね、
はい、
その場合は確実に歯がこう酸蝕されているケースが時々散見されますね。で、私が経験した中ではですね、
はい、
クロス飲料って健康ドリンクがあるんですけども、
ははははは、
非常に健康志向の強い方だったんですが、 最初は歯が3色で溶けてる理由がちょっと分かんなかったんですよ。お話を聞いていくと、うん、私はもう健康には人一倍気を使ってます、
うん、まあ、そういう方いらっしゃいますよね。
クロスドリンクをもう毎日それをたくさん飲んでますって言われて、あ、これが原因かというのが、
はあ、逆にね、
分かったことがありますね。
なるほどね。でも先生ね、その、まあ、唾液の、その、まあ、唾液があるから、唾液の分泌があるからっていうことなんですけれども、はい、やっぱりこれはなんかもうあんまり関係なくこういつも唾液は出てくれるんですかね。
そうですね、うん、通常であれば、はい、今申し上げました飲料を、うん、普通にとっても、はい、問題はないレベルなんです、
は
あ
は
あ
は
あ、やはり過剰の摂取とかですね、はい、常用してるっていうことに、まあ、注意しないと、まあ、いけないんです、
は
あ
は
あ、でやっぱりこう勘違いをされてるケースっていうのがありまして、先ほどのクロス飲料、健康のために飲んでる、はい、まあ、それも取りすぎっていうのもあるんですけど、あとワインとかもですね、はい、ゆっくりこう少しずつ少しずつこう口に含まれる方も
含みますわね、なんか味わうときにね、
それをもう常にそういう飲み方をされるっていうのも
癖になってらっしゃる方もいらっしゃる、
要注意は要注意なんですね。
なるほどね、なるほど、それで先生ね、子どもたちはこの頃なんか少し虫歯が、
そうですね、
少なくなったって、
ところがですね、今まあ、20年間小児の虫歯っていうのはもう確実に減ってはきてるんですが、はい、二極化といいまして、
は
あ、重症化している患者さんと、はい、もう全く虫歯が見られない患者さんにこう分かれていってるいう今報告があります、
は
い、でその虫歯の多い小児の患者さんというのは、
はい、
今一つの原因としてイオン飲料というのがございますけども、
はい、
それを過剰に摂取されているケースというのがあります。
先生、イオン飲料って どうなんでしたっけ。
あれはもうスポーツドリンクとか、まあ、もともとはですね、まあ、スポーツをした後に水分補給のために取るっていうのからスタートしたと思うんですけども、
体のためになるということ
ですか。そうですね、まあ、一時的なその脱水症状とかを予防するとか、
はいはいはい、
そういうのがあるんですけど、子供さんが嘔吐とか下痢をして脱水症状を起こしたときに、まあ、その病院に行かれますと、
はい、
このイオン飲料じゃないんですけど、その補液といいましてね、その症状を改善するための、まあ、イオン飲料ではあるんですけど、それをこう、与えられて、それを最初飲んでその症状を改善するっていうのがありますが、まあ、その薬というのをまた続けてずっと飲むっていうことはありませんので、もし何かあったら市販のスポーツドリンクを飲んでくださいっていうふうに言われるケースがあるようです。
なるほどね。
するとそれはもう体にいいもんだというふうに
思い込む、
認識されて、はあ、脱水症状とかそういう状態でないのに常に、じゃあもうこれは体にいいからって言って、
それはちょっとダメなんですね。
それを飲んでしまうと、このイオン飲料というのは先ほどの、砂糖も入ってます。砂糖も多量に入ってますし、これも酸食になりますね。酸食、酸がきついので酸食にもなりますので、酸で叩かれた上に砂糖でまた虫歯を起こしてしまうという、非常に危険な飲み物って言ったら言い過ぎなんですけども、
思い込んでしまいますよね、なんとなくね。
ただやはり体調が悪かったり、そういう時には非常に効果がありますので、
それは覚えておかないといけないですね。
その時にはもう全然それを飲んだ方が早く治りますので、それを飲むっていうのは全く悪いことではないんですけども、
先生ね、もちろん乳幼児の場合も、イオン飲料を、
そうです、
飲む時もあるんですかね。そ
お母さんがですね、まあ、それを哺乳瓶とかに入れて、その水分補給で、水
よかれと思って、
水とかお茶とかの代わりにそれを与えてるというケースもやっぱりあります。それは、おそらくその虫歯とかの関係は全く考えられてなくて、その以前 の, その脱水症状とか、そういうことに対しての予防的な感じでやられてるんではないかとは思います、
だから夜目が覚めて、
そうですね、
ちょっと与えてあげようかっていう時もそういうふうな、
で特に甘いですから、結構喜んでこう、飲んじゃうので、常用化といいますか、常習化したい、しやすい飲み物ではあるんですね。
なんかちょっとこれで安心と、ね、まあ、親御さん思いますわね、機嫌よく飲んでくれて、まあ、水分補給したかなと思うような、
そうですね、
それは必ずしもずっといつもいつも飲むっていうのは
ちょっと危険になりますね、やっぱり非常事態の飲み物だというふうに認識されていた方がいいと思います、
ね、はい、まあ、このコーナーをいろんな年齢の方聞いてくださってるんですけれども、感想も、はい、来るんですけれども、やっぱり今もう真っ只中のお母さんたちはそれは知りませんでしたっていうのが、だってコマーシャルなんかでね、テレビのコマーシャルなんかでやっぱりこう流れてくると、これはいいんだと思うじゃないですか、はい、それをずっとも常用化してしまったらいけないというのは、
そうですね、もう歯にとってはもう過酷な環境になっているという状態です。
それも乳幼児、はい、それから先生、学童の場合ね、
そうです、学童はまあ、スポーツをされる方は多いですね、
してますね、
はい、それとか、まあ、塾に行って、はいはい、その帰りに自動販売機なんかでこう買って飲んじゃったりとかいうことがあると思うんですけど、
あると思います、はい、
でその時にやはりスポーツ飲料というのを常習化してしまう子どもさんがおられるんですね、それをやはり飲み続けると、先ほどの話と同じような状態になって、どうしても美味しいもんだと思ってしまうと、ご飯の時とかもこ
う
一緒にこうお茶の代わりに飲んだりしちゃうことがありますね。
だから口の中の虫歯っていうだけではなくて、ちょっと体にも、
あ、そうですね、やはり糖を取りすぎることになりますね、
はい、そうですか、まあ、対策とすればいろいろあるんだろうと思うんですが、
今の、スポーツ飲料に、はい、しましても、はい、炭酸飲料、そういう飲み物を、常用化しないといいますかね、習慣化せずに、基本的にはお茶と水というのが歯にとってもありがたいと。
先生、運動が終わったら普通の水を飲んでいいんですか？
運動の後はスポーツ飲料でもいいんですが、その後ですね、その後はもう運動が終わって、はい、通常の時はスポーツ飲料もし飲まれるんであればちょっと薄めて、はあ、薄くして飲むとかの工夫をされた方がいいですね。
まあ、覚えていただきたいのは、食事をしながらイオン飲料を飲む習慣をつけるというのはあんまりちょっと良くないかもしれないというのが、ね、
非常に
先生の
歯にとっては良くない
ですね。はい、じゃあ歯にいい飲み物っていうのは何になるんですか？
そうですね、歯にいい飲み物っていうのは、じゃあお茶と水ではね、なかなか子どもさんは
味気ないですよね、
それだけ飲んどきなさいというのはちょっと、
なんか他にちょっとおいしいものも飲みたいとかって、
これはやはり無加糖無添加のストレート果汁というのがあるんです、
はあはあはあ、
で 100% の果汁も濃縮還元というのがありますが、
はい、
あれにはやっぱり加糖といいまして、こう砂糖が入ってるんですね、はあはあ、糖が入れてありますので、はあ、まあ、そこら辺をよく見ていただいて、もうそのまま の絞りたての果汁ですか ね、それが、一番いい飲み物ではありますね、果汁でしてはですね。
なるほどね。
それからあと牛乳ですね、
はい、牛乳、はい、
この牛乳というのは三色にも、この pH という値があるんですけど、はいはい、酸性とアルカリ性をこう測るpH という値があって、はい、中性が7という数字なんですけど、これに非常に近い、中性に近い飲み物で、またカルシウムとかも入ってますので、はい、歯の、形成とかにもいいですね、とても牛乳はいい、歯にはいい飲み物になります。
なるほどね。
それからよく言われるのがお茶ですね、
はいはい、
でお茶には大きく分けたら3種類ありまして、日本茶、ウーロン茶、紅茶というふうに、分かれます。で、私はちょっと専門でないんで、あまり詳しくは知らないんですけど、作り方がどうもこの3つのお茶は違うようです。で、最近の研究ではですね、ウーロン茶と紅茶が非常に歯にいいというふうな報告がありまして、紅茶とかウーロン茶を飲んだら虫歯にならないよっていう先生もおられますね。それはそこまで言うとちょっとそれだけではというのはあるんですけど、
行き過ぎっていうのはね。はい、わかりました。ちょっとですね、外を見るとすごい雨が 降ってるんですよ。先生ちょうど背中になものすごい雨が、ね、はい、突然に曝露帳降っておるんですけど、あなたのところ洗濯物は、いやもうこれはもう降ってたらもう出かけてたらもう無理でしょうけれども、はい、最後に先生ね、はい、そのセルフ診断なんですけれども、
そうですね、
あのこれちょっと診断、はい、のチェックをさせてください、
はい、まあ皆さん の、 あの、まあ、日頃 の、 この飲料水に対する、はい、姿勢といいますか、状態をちょっとあの知りたいんですが、はい、まず1番目として、はい、スポーツのあと、はい、水分補給に酸性飲料水を摂取している、はい、これは、まあ、あの先ほど言いました炭酸飲料とか、もう多く の、 あのジュースとかはこれに入ってしまいますね。これはできればあのまあ、その時はスポーツ飲料でもいいんですけど、うん、できるだけあの中性に近いお茶とか牛乳の方が、うん、あの、ありがたいですね、
はい、
それから2番目に熱中症予防のために、頻繁にスポーツ飲料を飲んでいる。
あ、これはそうし、する方はたくさんいらっしゃるかもしれない。
そうですね、あ、で先ほどのお話に戻りますけど、はい、やっぱりこれを常習化はしない方がいいですね、
そういうことですね。今日先生のお話伺うと、
どうしても体調が悪かったりとかですね、あのもう何か他のが飲めないとかいうそういう緊急を要する場合であれば、それはあのスポーツ飲料飲んでいただいてもあの全然問題ないとは思うんですけども、
はいはい、
できるだけこれをあの避けていただくということですね、はい、それから酸性果実といいまして、はい、これは、まあ、あのオレンジでありますとか柑橘系の果汁、はい、まあ、これは、食べ物もそうですけど、こういうジュースをもうずっと飲んでるという、これが好きだというのもあまりあの毎回毎回飲むのも、うん、
とにかく偏っちゃいけないということですよね。わかりました。
それから先ほどの話に戻ります。4番目としては、はい、乳幼児に対し酸性飲料を哺乳瓶で飲ませる、うん、これはあのぜひ、常習化はやめていただきたいと思います、うん、ただしあの脱水症状とか緊急をする場合はあのその限りではございませんので、
はい、
それから5番目に、はい、車を運転しているときに、はい、やはり酸性飲料水、まあ、はい、コーラでありますとか、はい、オレンジジュースとかをもう運転しながらこう、はい、飲んでるとついついずっとこう、あの知らず知らずに飲み続けるという、
は
い、
それも癖になって、
癖になってしまう場合がありますので、ここも要チェックをしてください。
わかりました。
それから6番目に仕事中に栄養ドリンクや缶コーヒーを摂取する。この栄養ドリンク、先ほどちょっとあの話をあの忘れたのですが、
は
い、これも結構酸性が強い飲み物でして、
はい、
酸色の方に、なりやすいあの飲み物です。
だから常に口の中にそういうのをこう入れてやるとやっぱりちょっとね、
そうですね、あまり環境が良くないという
そういうことになります ね、
ですね、はい、それから最後に7番目として、はい、先ほども言いましたアルコールの少しずつこう、はい、長くあの少しずつ飲んでしまう飲み方、はい、これを注意してもらいたいというところ
です。アルコールのちびちび飲みも良くないんですね。まあそうです、そうですよね、歯はいつも過酷な状態にですよね。わかりました、
まあ、ポイントは、はい、あの歯を休める時間といいますかね、
は
ーはー、唾液がこう口の中に回る時間を作ってあげると、
はい、
わかり
ました、はい、お勉強になりました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
倉敷歯科医師会の上村正人先生でした。あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。